2020年11月15日降誕で第6手術礼拝をただいまから始めます。前奏を黙祷を持って礼拝に備えます。招きの言葉を朗読します。お体に差し支えない方はどうぞお起立ください。招きの言葉。我らの魂は主を待つ。我らは主は我らの助け、我らの盾。我らの心は喜び、聖なる御名により頼む。主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように。主を待ち望む我らの上に。詩編33章。正英29番を賛美します。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読をいたします。購読詩編をお持ちの方は29ページで、賛美歌の裏をご利用になる方は25ページです。購読詩編23編1節から6節までです。太字はご一緒にお読みます。赤字は司会者が、黒字は皆さんでお読みください。詩編23編1編から1節から6節までです。主は羊飼い、
私には何もかけることがない。
主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。
主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。
賛美歌431番を賛美します。 本日の聖書、マタイによる福音書10章の5節から15節です。新約聖書17ページです。マタイによる福音書10章5節から15節拝読します。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家と失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国を近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。 町や村に入ったらそこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰です。以上です。お祈りをします。御在天の父なる神様、降誕前第6主日に健康を与えられ、敬愛する兄弟姉妹と共に招かれ、礼拝を捧げられます恵みを感謝します。すぐる1週間も御守りのうちに過ごすことができ、ありがとうございました。季節はすっかり秋先なので、まだ暑かった夏の残りもある日々ですが、気持ちの良い日々を過ごすことができ感謝です。コロナ感染症に右往左往した年でしたけれど、10月22日には長谷川敦子先生、11月2日には金井さんのお母様上田初江さんを天国にお送りしました。神にも人にも愛されたお二人が、辛いことも痛いこともない主のもとで安らいでおられることを信じますから、ありがとうございます。残されたご遺族がどうか慰められますようにお願いをいたします。ただいまより浜田美恵子先生を通して御言葉をいただきます。語る先生を祝福し、御霊で満たしてください。聞く私たちも心深く御言葉を受け、今日より始まります1週間の糧として用いることができますように。今日この礼拝に参加できなかった兄弟姉妹を顧みてください。主の恵みがお一人お一人にありますように。遠くにおられる鈴木宏先生、京子先生、佐治和子先生もともどもにお守りくださいますように。吉川由里さんをお助けください。お父さんお母さんをお支えください。私たちの長い長い願いをお聞きください。解決をしてください。お願いをいたします。本当にいつまで待つのでしょうかと思います。コロナ感染症は未だ収束せず、とどまるところを知りません。感染症にかかられた人も、またその後遺症で悩んでいる人も、医療に従事している人も、どうか帰り見てください。第3波のコロナの感染症が今全国を覆っていますけれど、どうか私たちは一人一人十分に注意をして生活することができますように、どうか導いてください。今日お昼から教会修養会に出発します。道中もお守りくださいますように。あなたの御心にかなった修養会でありますように。それでも3月に熊取に来てくださった浜田先生ご夫妻の慰労の意味も兼ねて、楽しい時を持つことができますようにお導きください。この礼拝、初めから終わりまで御臨在の主の御手にお委ねいたします。言い尽くしません。願い感謝、イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
またお立ちくださいまして、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法の理念に載っております。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこに至るて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、 我ら聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。賛美歌120番を賛美します。
お祈りにもありましたけれども、今日は礼拝が終わりましたらば、和歌山の国民休暇村の紀州花壇で一泊の修養会に参ります。参加する方は少なく、まあどうかなと思いながらも、でも教会の修養会として、久しぶりに宿泊修養会として、熊取教会の歴史と展望についてをテーマに親睦をしながら、これからの教会について話し合います。教会は神様の働き手として召された者たちが集まるところです。今朝はイエス様から神様の働き手として呼び出されました十二使徒へのイエス様のお言葉を共に聞いてまいりたいと思います。イエス様は イスラエルの病や患いのために弱り果てて倒れている多くの人々のところへ12人の特別に召した使徒たちを派遣されました。その働きをするのに心を止めておくこととしてこのようにしなさいと今日読みました聖書の箇所に命じられていることが書かれています。イエス様のご命令は十二使徒だけに命じられたのではなく主の働き手であるそのように召された教会に集っているすべての人に語られたイエス様のお言葉、そのように読みたいと思います。このイエス様の弟子派遣の出来事はマタイによる福音書だけでなくマルコ福音書にもルカ福音書にも書かれています。イエス様の弟子となって従ってきた者たちがイエス様に使わされて初めて使徒と呼ばれ、それで伝道の旅行に出るようになるというのです。何もわからないし何を伝えたらいいのか、そのようなことがよくわからない弟子たちですけれども、イエス様が私の働き手として使わします、そのように召されてイエス様の代わりに働き手とされました。そこでイエス様はどのようにしたらいいか彼らに丁寧に教えられました。使徒たちが伝えることというのは神の国が近づいた、そのように述べ伝えなさいと言われました。そして神の国が来た印として汚れた霊を追い出す、そのような権能を弟子たちに授けられました。またこの旅をするにあたり袋とかパンとかお金、それを持ってはいけないと言われるのです。下着も2枚持たないように、またある家に入ったらそこを旅立つまでその家にとどまりなさい、このように教えられました。そして人たちが行った町や村が迎え入れなかったらばその証として足の裏の埃を払い落としなさい、このように言われました。足の埃を払ってこいっていうのがね、受け入れないと払ってこいっていうのがちょっと不思議だなと思いました。今日この後カダに行くということで私たちもちょっと旅支度をしました。何人か旅支度をして教会に来た、そのように思います。旅支度というと大げさなんですけれども、パンも食べ物もお金も持っちゃいけないっていうイエス様のその言葉を読みますと私たちとは大違いだなという気がします。私たちは旅をする場合旅の途中で困らないようにあれも持っていこう、これも持っていこう、あの薬も持っていかなきゃ、これも持っていかなきゃ、ついに持ちきれないほどの荷物を作り宅急便で旅先に送ってしまう、そんなこともあります。ところがイエス様は使徒たちに旅の備えをするのに食べ物とか着替えとかお金とか自分の身を守る、そのように支える助けを何一つ持ってはいけないと言われます。使徒として派遣される者たちの旅は自分の努力や備えによって成功させる、そんなことではないんだというのです。イエス様から派遣されたということ、その信頼を持って神の国が来たというそのことの印として悪霊を追い出す権能を持って携えて、それ以外のものはいらないんだというんです。イエス様の働き手として働くものは食べることも住むことも必ず備えられるのだというのです。ただ悪霊を追い出す権威だけを受けたのだからただで悪霊を追い出す権威を受けたのだからただでこの困った人たち、病んでいる人たちを癒す、そのような技を与えられたのは ただで与えなさい。そのようにイエス様は言われました。そして自分の気に入ったところに住みたい、行きたい、あちこち探し回るというのではなく、自分たちが人として働く間、よく調べて一つの場所にとどまって、そこで命じられたことをするようにというのです。マタイによる福音書にはマルコ福音書やルカ福音書に書かれていないことが含まれています。先にお話ししたことはその3つの福音書みんなに書かれていることです。マタイによる福音書ではイエス様は弟子たちに異邦人の道に行ってはいけない、サマリア人の家に入ってはいけない、そのように言われます。そしてあなたたちはイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと命じられました。この弟子たちはイスラエルの弱く弱りきっている貧しい、そういう人たちのところに行って神様のイエス様の伝えている神の国が近づいた、そのことを伝えなさいと言われたんです。ユダヤ人にとって異邦人の道さえ、道ですら汚れているんだ、だからそこには行かないように、またサマリア人の家には入らないようにと言われます。サマリア人の家と言いますのはユダヤ人と異邦人との混血、そのような地に汚された人たちをサマリア人というのですけど、それはイスラエルの歴史の中で起きた出来事です。同じ民族でありながら混血であるから、全く汚れたものとしてユダヤ人、自分たちは違うんだ、そのようにする、そのような、違いを強調している、特に血が近いので激しい戦いをしている人たちです。イスラエルの家の失われた羊というふうに言われていますけれども、それはイエス様の深い憐れみの心で、救わなければならないのはこの人たちだとイエス様が思われた人たちです。ユダヤ人でありながらユダヤ人として扱われず、罪人として生きなければならない人々のところに行くようにと命じられます。このようにマタイによる福音書はイスラエルの救いということをとても強調しているのです。そしてイエス様は神の国に近づいたという福音を受け入れない町や村に対して、ソドモやゴモラの地方の方が軽い罰で済むと言われています。突然イエス様はソドムとゴモラのことを言われました。それは神様はアブラハムをもといとしてイスラエルを祝福されると約束された旧約聖書のあの物語が語られているのです。アブラハムの子孫が主の道を守り、主の正義を行う、そういうことを通して弱くて小さなイスラエルを大きな強い国にする、そのようにアブラハムに神様は約束されました。ところがそういう時に神様はソドムとゴモラの罪が重いという叫びを聞いたというのです。ソドムとゴモラは罪が重い、神様はそのことを確かめるために御使いを使わそうとしていました。そのソドムとゴモラと言いますのはアブラハムの甥のロトが住んでいる場所です。神様は甥のロトが住むソドムとゴモラを滅ぼそう、そう思っていることをアブラハムに隠さずに伝えました。アブラハムに隠すことはない、その叫びは本当なのか、御使いを使わして確かめる。それを聞いたアブラハムはソドムとゴモラに住むロトを救うために神様に、正しい人と悪い人を一緒に滅ぼされるのですかと聞きます。 そしてアブラハムはこのように神様にお願いします。ソドムとゴモラの町に50人でも正しい人がいたらどうぞ滅ぼさないでください。ところがアブラハムは考えて、あのソドムとゴモラの町に50人の正しい人がいないかもしれない。もし5人足りなかったら45人でも滅ぼさないでいただけますかと神様に交渉するのです。そしてアブラハムはソドムとゴモラの町に正しい人がどれほどいるのかすごく不安になって、ついに神様、30人はどうでしょう、20人はどうでしょう、そして10人もし正しい人がいたら滅ぼさないでくださいますか。そのようにアブラハムはロトのために神様にお願いをします。そのお願いを神様は、その10人のために私は滅ぼさない、このように約束してくださるんです。そう神様とアブラハムのやり取りがあったその夕方、ソドムの町に神様の御使いが訪れ、この町が本当に悪い町なのか見に行きます。するとソドムの町の門のところにロトがいました。ロトが外から来るお客さんをもてなしたい、そのように思っていたんですね。それでちょうどやってきた神様の御使いと知らずに、どうぞ私の家にお泊まりください、そして御使いたちを丁寧に扱う、招待しようとします。ところが御使いたちは、いえいえ私たちはこの庭で寝ますからいいです、そのように言います。でもそれを押し切ってロトは自分の家に招き入れようとします。するとその町の人たちはこの御使いたちに御使いたちを襲ってやってくるわけです。ロトの家にその客人をよこせ。ロトはそのお客さん、大事なお客さんですから、いえいえそんなことはできません。それでもそのソドムとゴモラの町の人たちは襲ってくるわけです。それでロトは仕方なく自分の娘を犠牲にしてその客人を守りました。そこで御使いたちはロトに、神様のご命令で実はこのソドムの町を滅ぼしに来たんですと伝えます。それを聞いてロトはびっくりします。でその御使いたちはロトに、私たちがこのロトの家族を助けるようにお手伝いしますから、どうぞ家族をみんな呼び集めて逃げてください、でも逃げるときには後ろを振り返らずに、どうぞ前を向いて逃げてください、そのように約束します。そして夜が明ける頃、神様は硫黄の火を降らしてソドムの町を焼き尽くす、そのことが起ころうとしています。ロトは家族を集め、娘や妻を連れて一生懸命そのソドムの町を逃げようとするんですけれども、ロトの妻は自分の残してきた財産を惜しんで後ろを振り返り、そして潮の柱になってしまいます。太陽が昇ってきた時に硫黄が降ってきて、そのソドムとゴモラの町は壊滅状態になったわけです。神様の御使いはロトを手を引っ張ってその滅びから救ってくれました。この出来事をイエス様は、自分の御言葉を受け入れなかった町の人はこのソドムの町よりももっとひどい滅びに遭うんだ、そのように言われました。ソドムの町も悪くて神様が滅ぼそうとする、そういう町なんですけれども、神様の御言葉を受け入れない人たちはもっとひどい、裁きの時にはもっとひどいことになってしまう、そのように言われました。 マタイによる福音書とルカによる福音書では、マタイの福音書とまたルカの福音書では、マタイの福音書では12人の弟子が派遣されるときに、宣教の業をするときに家にとどまるようにっていうんですけど、ルカによる福音書ではもう一つ別のときに72人の弟子を派遣したときに同じように言われます。でそこで平和があるようにと挨拶をするようにと命じられます。人たちの働きを受け入れるならば、人たちの願う平和をその家に与えられる、このように言うんです。平和っていうのは英語でピースですけれども、ヘブル語でシャローム、シャロームっていうのは聞いたことあると思うんですけども、シャロームっていうんですね。平和がありますように、挨拶はシャロームというんです。この平和は福音を受け入れる、そういう家に与えられる。受け入れない家には足の埃を払落として、平和も言った人には帰ってくるけども、その家には与えられないんだ。そして最後の日の裁きは、ソドムとゴモラの方がまだ軽い罰で済むんだって厳しい言葉を言われました。この平和という言葉を私たちはどういうふうに想像しますでしょうか。イエス様は弟子たちに、あなたたちの願う平和というふうに言われています。弟子たちはこの平和をどのように受け取っているとか、神様の御言葉を伝えて信仰を与えられた者にとっては、神様を信じて生きるということは本当に喜びです。でも受け入れない、受け入れることのできない人々にとっては、この世の中心は神様ではなく自分であり、自分の持ち物、神なんか必要ない、そういう思いでいますから、何を言われても受け入れることができません。そのような人々に、平和がありますようにと挨拶しなさいと言われます。私たちはこの挨拶っていうのは大事だなと思うんですね。教会来てもおはようございますと皆さんお互いに挨拶すると思います。ある教会では礼拝の中で挨拶をする時間があるんですね。お互いに挨拶をして、元気だったかって、本当に普通の挨拶をして、お互いの安否を確認して、お互いに元気だったねって、そういう平和の挨拶という時間を持つ教会の礼拝があります。挨拶と言いますのは、相手への好意とか歓迎を短い言葉で表す、とても素晴らしいものではないかなと思います。テレビなんかを見てますと、朝の番組は必ずこう正面に座っている人たちが声を揃えて、おはようございます、今日も一日頑張りましょうとか、そういう挨拶をしてテレビなんかを始めまります。夜の番組でも、こんばんは、今日の一日のニュースをお伝えします、そんなような挨拶からテレビが始まっているのに、この気がつきます。私たちが挨拶をするということは、全く知らない相手と話すだけではなく、家にいる家族にも朝起きた時に、おはようと声をかけて、おやすみ、ごちそうさま、いろんな言葉を交わしながら、挨拶をしながら生活します。挨拶をするっていうことは、お互いの気持ちを通じ合う、とっても大事な関係だっていうことを表します。ですから、山に行った時に、すれ違う時に、こんにちはって挨拶するようにって私は子供の頃教わりました。私はあなたの敵ではありませんよっていう、合図でもある、こんにちはって。もし黙ってすれ違ったらば、少し行って後ろから襲ってくる、そういうこともありえるんじゃないかっていう、山の中っていうのは誰もいませんからね、そういうことです。私は敵ではありませんってお互いに言いながら山を通っていくんですね。そういうサインを私たちは送ります。イスラエルの挨拶のシャロームっていうのもそういう意味があります。でもこのシャロームという言葉には、失われたものを取り戻すとか、 本来あるべき状態に回復するっていう意味があるそうです。もともとの言葉にはそれをユダヤ人は、そういう回復をするとか、元の状態に戻るということを私たちの言葉では贖罪、罪のあがないというふうな意味の言葉となっているそうです。ユダヤ人には贖罪というあがなうという言葉がないんですけれども、シャロームという言葉にはそれが含まれている。ですからシャロームって言いますと、お互いの調和とか、お互いの関係の回復とか、償いとか、和解をするとか、秩序が守られているとか、またお互いの関係が満足されるような充足する良い関係を持っている、そして平和、そういう意味が込められているというのです。お互いの仲が良くなるように、そういう意味がシャロームにはあります。ですからイエス様はシャロームと使った弟子たちの相手が受け入れるにふさわしい人には、そのシャロームがその相手に与えられる。でも相手の人たちが弟子たちを迎え入れもしないで、耳も傾けなければ、足の誇りを払いなさい、弟子たちの願う平和は弟子たち人たちに帰るのだと教えられました。このユダヤ人の挨拶、平和の挨拶というのはどういう時に行われているかと言いますと、激しい戦いの中で相手が敵か味方かわからない状態の時に、互いにシャロームというわけです。この平和の中に神様は調和とか和解とか回復とか償いとか、お互いが敵かどうかわからない相手に対してお互いにいい関係を持とう、シャローム、このように言って戦いをやめたりしてきました。神様が働いてくださるお互いの関係を結びつける言葉でもあるわけです。しかし相手が敵であれば、その敵にシャロームと言った場合に神様が厳しく裁かれる、そのように信じていました。人たちの願う平和、それが相手や人たちに戻ってくる、この平和のことをコロサイ人への手紙の3章の14節15節でこのように書いています。愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。このように書かれています。愛による平和と言いますのは、旧約聖書に狼は羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、イザヤ書に書かれている平和の様子ですね。お互いに食べ合う、殺し合うような仲間が共に、仲間として物動物たちが狼や羊と共にいるんだ、ヒョウが子ヤギといるんだ、そういう状態が平和だというんです。このような神様の国の平和、神の国が近づいた、イエス様の働き手として弟子たちはこのように送り出されていくのです。この平和はイエス様の贖いの出来事、十字架の死と復活によって回復される、神様と私たちの間の平和なのではないでしょうか。熊取教会も互いに平和がありますようにと挨拶を交わし、主の働き手としてこの週与えられたそれぞれの働きの場へと歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。私たちの贖い主である父なる神様、皆あがめ賛美いたします。力なく弱いゆえに 私たちを選び導いてくださっていることを感謝いたします。あなたから与えられた一つ一つによってあなたの働き手として用いてくださり感謝いたします。順調な時にそのような技を通しておごることがなく、また苦しみと試練の時には神様を信頼して歩むそのようなものとしてください。それぞれの与えられた場所で弱さにある方、悲しみのうちにある方々の祝福を祈りと思って、私たちのところに来てくださった神様の恵みを証しするものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
いただきまして、賛美歌405番を賛美します。献金感謝のお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、本日の礼拝のただいままでのお導きとお守りに感謝いたします。
本日も浜田美恵子先生によりマタイによる福音書により主の御言葉を取り継いでいただきました。伝道に向かう12人の弟子たちに様々な場面での助言を与えられたイエス様の御言葉に感謝いたします。2000年経った現代でも社会に出ていく方々の励ましに通じることがあるなと感じさせられました。本当にありがとうございます。本日は午後より教会の修養会が予定されております。参加される兄弟姉妹の方々の道中の安全、そして明日の修養会の終わりまでどうか神様の祝福と恵みに満たされますように願っております。日頃私たちは多くのものを神様よりいただき本当に感謝です。今捧げました一部どうかお返しいたします。祝してこれを受け入れ神様の御旨のままにお持ちください。ただいままでの感謝と祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
お持ちいただきまして正英27番を賛美し、あと浜田先生に祝祷をいただきます。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平和を賜りますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
Amen.